こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、デンマーク在住の著者が現地で観察した働き方と暮らし方をもとに、幸福度と生産性を両立させるデンマーク式の休み方を解説するノンフィクションです。中心にあるのは、心地よい時間を意味するヒュッケの感覚であり、仕事を人生の目的そのものではなく、充実した生活を支える手段として捉える姿勢です。デンマークでは比較的早い時間に仕事を終え、家族や友人との時間、自然の中で過ごす時間、静かに回復する時間を重視しますが、それでも高い競争力と効率を維持しています。本書はこの一見矛盾するような現象を組織の目的共有、無駄の削減、信頼を前提にした文化、問題が深刻化する前に対処する姿勢などから読み解きます。日本の働き方を見直す手がかりとしても読める一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にヒュッケが仕事より先に置かれる理由、本書の出発点は、デンマーク人にとって休息が単なる余暇ではなく、生活の中心価値として位置づけられていることです。ヒュッケは家族や親しい人と過ごす静かな時間、庭やテラスでの会話、散歩、読書、食事といった、特別ではないが心地よいひとときを指します。重要なのはこうした時間が気晴らしではなく、日常のエネルギーを回復させる基盤だと考えられている点です。だからこそ、デンマークでは休むことに後ろめたさが少なく、休息を先に確保した上で、その時間を守るために仕事を効率化する発想が成立します。本書は休むことを怠惰とみなすのではなく、よりよく働くための前提として捉え直すことで、労働中心の価値観を相対化しています。次に、午後4時退社でも成果が出る時間設計の発想、デンマークの働き方として象徴的なのが、早い始業と早い終業です。本書は短い労働時間なのに成果が落ちない理由を単なる根性論ではなく時間設計の問題として説明します。限られた時間しかないからこそ会議、確認作業、意思決定の手順を圧縮し、本当に必要な仕事だけに集中する文化が育つという考え方です。日本では長く働くこと自体が努力の証として扱われがちですが、本書はその前提を疑い、時間を増やすより業務の密度を上げる方が本質的だと示します。また就業後に家庭へ戻り、必要に応じて夜に残務を処理するような柔軟さにも触れ、労働時間の長短だけで生産性を測ることの限界を示しています。時間を区切ることで集中と回復の両方を確保する点が本書のキャメです。さらに目的を共有し、無駄な仕事を減らす組織運営、本書はデンマーク企業の生産性の高さを、個人の能力よりも組織設計に見出しています。特に重視されるのが、企業が何のために存在するのかという目的意識を明確にし、それを従業員全員で共有することです。目的がはっきりしていれば、各人は優先順位を判断しやすくなり、不要な会議や過剰な確認、目的の曖昧な作業を削減できます。逆に目的が曖昧だと、組織は忙しさを生むだけで成果につながりにくくなります。本書が日本の読者に示唆するのは、業務量を減らせないなら、まず仕事の意味を絞り込むべきだという点です。目的が共有される組織では、個人が指示待ちになりにくく現場で判断しながら動けます。これは単なる効率化ではなく、組織全体の思考コストを下げるマネジメントの方法として読めます。そして、信頼と価値創造で価格競争から抜け出す、本書は日本企業への応用可能性にも強く目を向けています。その中でも特徴的なのが、従業員を信頼して任せる文化と価格競争に陥らない価値づくりの重要性です。デンマークでは少数精鋭であっても一人一人が自律的に動きやすい土壌があり、細かな管理で縛るより、役割と責任を明確にして任せるかが成果につながると考えられています。加えて、安さだけで勝負せず独自の付加価値を作ることが企業競争力の源泉だと整理されます。これは働き方の話に見えて、実際には経営戦略の話でもあります。社員の時間を削ることで利益を出すのではなく、信頼に基づく働き方で判断力と創造性を引き出し、結果として高い価値を生むという構図です。本書は管理を強めるほど効率が上がるという発想に対する有力な反論になっています。最後に、問題が深刻化する前に対処する幸福の実務、本書が示すデンマーク的な幸福は、問題がない状態を理想化するものではありません。わしろ問題が小さいうちに気づき、深刻化する前に対処する実務的な姿勢に支えられています。人間関係や心身の不調は放置すると後から大きな負担になりますが、デンマーク人は早めに手を打つことで、回復に必要なコストを抑えます。この考え方は、休むことを単なる回避ではなく、問題処理の前提条件として理解する点で重要です。無理を続けてから長期休暇を取るより、日々の小さな休息と早期対応を積み重ねる方が、 結果的に安定した生活につながるという発想です。本書は幸福を感情論で語るのではなく、関係調整、生活習慣、仕事の整理を通じて維持するものとして描いています。そのためメンタル論にとどまらず、行動と組織の設計に落とし込めるのが強みです。結論として、本書は長時間働くことに疑問を抱くビジネスパーソン、働き方改革に課題を感じる管理職、そして社員の幸福と成果を両立させたい組織担当者に向いています。単に北欧の理想的な暮らしを紹介する本ではなく、ヒュッケ、目的共有、信頼、早期対処という具体的な視点から働く仕組みを見直す実践的な示唆を与える点が特徴です。同種の幸福論やワークライフバランス本が個人の気持ちの整え方によりやすいのに対し、本書は個人の休み方と組織運営の両方を同時に扱い、制度や文化の問題として説明します。日本の職場にそのまま移植できるとは限りませんが、何を削り何を守るべきかを考えるための視点は非常に有用です。休むことを成果の敵ではなく、成果を支える条件として捉え直したい人にお勧めできます。ご支援いただける場合は、ハリカヤリカポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。